私の感覚なんですけど、ラジオトークで大豆田とわ子と3人の元夫の感想の配信してる方多いなって感じるんですよね。やっぱりリスナー層と視聴者層が重なってるんですかね。大豆田とわ子の年齢層というか、主人公が40代とかじゃないですか。若くて岡田将生さんの20代30代前半とかですか。で、主人公のとわ子さんは40代だし、まあ最初の1番目の夫2番目の夫の方々も40代だしっていうところで、かなりこうアラフォーの方の恋愛模様って感じですよね。私この恋愛ドラマっていうと20代30代の方が主人公なのかなっていうイメージがずっとあったんですけど、最近そうでもないのかなと思ったりして、意外とそのアラサーアラフォーの主人公でその恋愛模様を描くみたいな作品が最近多いなと感じるこの頃。やっぱり世相を反映してるんですかね。晩婚化というか高齢化までは言い過ぎかもしれないですけど、でもその10代20代がテレビ離れしてるって言ったら、どうしてもメインターゲットの年齢層は高くなるから、まあその分恋愛ドラマの主人公とか描かれる人たちの年齢も上がってきたりとかあるんかななんて、そんなことを考えてみたりもしますね。猫だって吠えたい。この番組は30手前の事務職員が心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなくぼやいています。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。で、私も例によらず大豆田とわ子と3人の元夫見てるんですけど、まあ、私は30手前で主人公の方々よりかは年下ですけど、まあでも面白いですよね。あんまり恋愛ドラマは見ないんですけど、恋愛ドラマ、ドラマ自体あんま見ないですね。最近見た、ちゃんと見たのがその獣になれない私たちとカルテット、あと再放送でアンナチュラル見たかなみたいな。まあまあ、要はあの野田明子さんと坂本裕二さん、脚本家ね、お二人とものドラマしか見てない状態なんですよね。なんかミーハーっぽいっすね。あとしかもその今言ったアンナチュラル除き、みんな松田龍平さんが出てるっていうね。私ね、松田龍平さん多分好きなんですよ。いや、多分っていうのは別に、あ、松田龍平さん出てるから見ようって言って見てるわけじゃないんですけど、気づいたらほぼ全部に出てるみたいな。結構見てますよ、松田龍平さんの作品、出てはる作品。ゴハットも見ましたしね、映画の。あの大島渚監督の松田龍平さんが主人公というかデビュー作かな。でね、新選組の中で男色が流行るっていう話なんですけど、まあ、なんとも言えない結末っていうか、その話の筋がめっちゃ分かりやすいってものでもないんですけど、なんか見ちゃうというか引き込まれるっていうか感じでね。松田龍平さんの若かりし頃のこの下ぶくれのお顔とかが妙に色気があってね。あとね、ビートたけしさんが出たはるんですけど、あの人もなんか演技してるんだかしてないんだかっていう不気味な感じでね、なかなかこうハマるというかそそる感じの作品でしたね。あとあのマホロ駅番外地もドラマ見てました。瑛太さんと松田龍平さんでダブル主演の作品で、あとね、散歩する侵略者っていう、これ映画なんですけど、もともとね舞台作品を映画化したものだと思うんですけど見ましたね。もうこれに至っては全く松田龍平さんとか気にしてなかったんですけど、あの見たら主人公だったっていう感じですね。あの世間的に弟の松田翔太さんがこう細マッチョが流行った頃とかにすごい時の人というか人気にがこう上がった時があったと思うんですけど、その時でも私一人で、いや、お兄ちゃんの方がいい、お兄ちゃんの方がいいって言ってましたね。なんとも言えない色気があるっていうかね。 なんだろう、めちゃくちゃイケメンとかめちゃくちゃ男前じゃないですけど、オーラというか、まあスタイルいいですけどね、お父さん譲りで。まあまあそんな感じで、あのずっとなんやかんやで松田龍平さんを推している話ではなくてですね大豆田とはこの話をしようと思うんですけど、今第4話まで来てますよね。でその4話ですごい気になってるっていうか、印象に残ったというか考えたことがあって、まあ4話で十和子さんの幼なじみの、市川美香子さん演じるかごめちゃんが、まあこう主人公というかフォーカス当てられたエピソードになってるんですけど、まあその五条さんっていう有名な指揮者さん、音楽の指揮者さんで、もう日の打ちどころのない、もうかごめちゃん独特のセンスの人ですけど、そのセンスのユーモアも全部分かってくれるようなすごいお似合いの相手が現れたけど、その人とのデートをすっぽかすと、かごめちゃんが。でなんでなの、なんでそんなことするのって十和子さんに怒られて、まあ、逃げ出して、まあ、結局なんやかんやで捕まって、まあ、しっぽりとその後十和子さんと語り合った場面で、その五条さんのことは好きだと、気も合うと、仲良くなれたら嬉しいし、一緒に過ごしてて楽しいし、ずっと一緒にいたいなとは思うけれども、男と女だと恋愛になってしまうからそれがめんどくさいという趣旨の発言をするんですよね。で見ながら、このセリフ初めて聞いて、私見ながら、あ、かごめちゃんはいわゆるこう無性愛とかアセクシャルの人なのかなと思ったんですよね。うん。でその後、まあ、もうどんどんネタバレになるんですけど、松田龍平さん演じるその第一の夫、一番初めの元夫さんが、実はかごめちゃんのことが好きだったと、好きだったけどかごめちゃんは私は恋愛をしませんっていう主義だったので、まあ十和子さんの方と結果結婚したっていうことが明らかになるんですよね。あ、そっか、じゃあもう恋愛しません、恋愛はない人なんですっていう言い方をしてるのであれば、やっぱり私の見立て通りかごめちゃんはアセクシャルなのかなと思いつつ、ただ五条さんと一緒にいることは楽しいよとか、そういう中に慣れたらいいと思うっていう発言も同時にしてるんですよね。だからその全く恋愛をしたくないとか、そういう関係がわからないとかではなくて、しないという選択肢をあえて取ってるんですよっていう言い方だったなと思って、もう一回見返したんですけど、やっぱそういう言い方なんですよ。ってことは、まあかごめちゃんはアセクシャルではなくて選択的に、恋愛をしないという選択を取っていると、そういうキャラクターみたいなんですよね。でもなんか違和感があるんですよね。まあまあ、あの人間ですから、そういうグレーゾーンはもちろん誰しもあるんですけど、で割り切れる話だけではないんですけど、描かれ方として、なんだろう、アセクシャルでもよかったのになと思って、その方が辻褄が合うというか、あの、まあ、今4話までしか言ってないので、この後何か展開があるかもしれないんですけど、あのエピソードを見る限りだと、かごめちゃんはそういう人ですと、でまあまあ自分の、あのアイデンティティとかも貫く人ですっていうのも描かれていたので、そこは貫いて恋愛をしない人、まあそういう概念がもともとない人ですっていう描き方でも、むしろその方が私的には納得がいったなと思ったけど、そうしない、それを明言させない、なんか曖昧なところで置いておくっていうのは、何かしらストップとかかかったとか、そういう良くないというか勘繰りも、この私の汚れた心ではしてしまったりしました。皆さんどう思われました？これは見てる人に聞きたいんですけど、まあ、あの聞けるほど仲のいい人も私いないのと、なかなかにセンシティブな内容なのでリアルで聞きにくいのとあるんですけど、どうだろう、ツイッターとかでちょっと探してみようかな、感想。まあまあ、その白黒はっきりつけてほしいって話ではないんですけど、ただなんとなく説明に違和感があったというか、 不思議だなというかっていう感じでしたね。 あともう一個印象に残ってるのが、そのとわこさん社長さんで、そのいいな自由にかごんちゃんがその漫画家になるって言った時に、私もそっちやりたいってとわこさんが言った時に、いやあんたは社長してないとダメだよ、小さな女の子が私も社長になれるんだって思えるようにあんたは社長しなきゃダメなんだよってかごめちゃんが言ったんですけど、あれそのままあのアメリカの副大統領のハリスさんの演説そのままですよね。あの私が最後ではないってやつね。なんか急にこう時事ネタがぶっ込まれたりして、なんかあの第4話のエピソードにはそのジェンダーとかの裏テーマがある気がするんですけど、私の深読みなのか、私がそっちにこう興味があるからそう読んでしまったのかって思うんですが、割とこのあの話に思えたとわこにおけるかごめちゃんっていうのはそのジェンダーフリーの象徴だったりするんじゃないのかなと思うんですけどね。まあ、この後の展開も楽しみですよね。というところで今日はこの辺でお疲れ様でした。またね。